9ページ、古川義恵、救急搬送における選定療養費の徴収について、古川議員、県の救急搬送における選定療養費の徴収が始まって1年になる。病院で軽度と判定され、7700円以上の徴収があった方は、8月までに搬送された方の 3.6% の2236人となる。選定療養費徴収については賛否両論があるが、少なくとも教育現場や福祉施設等での徴収は除外すべきという声は多い。水戸市のように学校や保育所等については除外すべきと執行部から県に要請し、徴収が発生したときには市が負担をすべきと考えるが、本市の見解を求める。保健福祉部長、今回の選定療養費の徴収開始に伴い、茨城県作成のガイドラインや通知に基づき、学校、幼稚園及び保育施設等で作成しているマニュアルを変更し対応している。本市においては、茨城県救急電話相談を活用する等の茨城県からの通知に基づき、命に関わるような緊急時には迷わず救急車を要請すること、救急車を要請すべきか判断に迷う場合には、救急電話相談に相談することを徹底している。現時点では学校、幼稚園及び保育施設等において選定療養費を徴収された事例はなく、今後も適切な対応の徹底により徴収が発生することはないと考える。なお、救急電話相談がつながらないという意見があった際には迅速に県へ確認や要請を行っていく。掲載以外の質問事項。東海第二原子力発電所で災害が発生した場合の広域避難の受け入れについて、中学校の部活動の現状について、吉田俊幸、西野台地区における街頭防犯カメラの設置拡充並びに家庭における防犯対策への支援について、吉田議員、今年8月、西野台地区で6件立て続けに住宅侵入窃盗事件が発生し、さらにタイヤが盗まれる窃盗事件も発生した。安心安全な生活のためにも街頭防犯カメラの設置拡充が必要であると考えるが、市の考えを伺う。また家庭の防犯対策では、防犯カメラや映像確認モニターなどの防犯機器を設置することが有効で、これらを購入する際の支援制度について近隣自治体の事業化を鑑み、本市も早急に事業化すべきと考えるが、市の考えを伺う。総務部長、防犯対策については、地域住民一人一人が防犯意識を高め、自身で実施できる防犯対策を積極的に行うことが重要であり、さらに地域全体での連携を進めることが犯罪抑止につながると認識している。本市では、通学路を中心とした交通安全の確保や、産業廃棄物の不法投棄等の抑制、市街地の安全確保等、行政上の課題解決を促進するための効果的な場所を精査し、街頭防犯カメラを設置している。今後の設置拡充については、犯罪や事故の発生傾向を踏まえ、警察と協議の上、西野台地区も含めた市内全域から、より効果的な場所への設置を進めていきたい。また、各家庭における防犯対策への支援制度の導入については、効果的な支援方法の調査研究を進めていく。掲載以外の質問事項、インフラ50年問題への対応について。